恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
キングスガーデンの聖歌隊の皆さんに心から感謝したいと思います。本当に、今日の私の用意させていただいたメッセージに合わせたかのようにですね、キリストの愛を分かち合おうよ。本当にぴったりのテーマでですね、いつもこうやって絶妙のですね、タイミングをよく感じて、神様、本当に素晴らしいなと思わされるんですが、本当に素敵な賛美でした。毎年11月30日に一番近い日曜日からアドベント、対抗節というですね、クリスマスの時期に入っていきます。今日が11月28日ですから、11月30日に一番近い今日が日曜日ですから、今日から対抗節、アドベントの季節に入っていくのです。そして、教会の暦、教会歴というのがありますけれども、教会の暦で言うと、今日がお正月なんですね。今日から一年が始まるというですね、おめでたい日なんですね。私たちの教会ではあんまりそういったですね、教会歴言いませんけれども、特別な、ね、日が、今日なのです。ぜひ今年もたくさんのクリスマスのプログラムが組まれていますから、このクリスマスの素晴らしさを人々にですね、分かち合う、まさに愛を分かち合うクリスマスとさせていただきましょう。先週は、福島県の福島第一聖書バプテスト教会の連動会にお招きをいただいて出かけておりました。佐藤明というですね、今引っ張りだこのですね、若手の牧師が、牧会しておられる教会なんですね。この教会は今から50年以上前に、宣教師によって開拓されて、この内灘よりももっと田舎、内灘の田舎とは言えませんけれどもですね、本当に田舎の田舎にある、教会なんですね。一つの教会ですけれども、4つのですね、街道を離れたところに持っていて、佐藤先生はまずですね、この4つの街道をですね、順番にこう案内してくださって、一つ一つの街道に込められている素敵な美しい証をですね、聞かせてくださいました。たくさんの短い期間でしたけれども、証をいただいて、私自身が本当に恵まれて帰ってきたんですが、今日はその中でも特に印象深い一人の姉妹のお話から入らせていただきたいと思うのです。それはアウトラインにもありますけれども、ハンガイ・マサさんというですね、半分の谷、ハンガイ・マサという、姉妹のお証です。もうすでに10年ほど前に天国に召されていかれた方です。彼女は福島県でも、この有名なですね、メーカーの家に、大きな工場をですね、経営している方の家に嫁ぎました。そんな、ある日、1949年11月に、彼女が仙台に行く列車の中で、たまたま向かい合わせに座った一人の外国人が、ライフというですね、雑誌を見せながら、その絵を見せながら、言ったというのです。神様、ありますね。その片言の奇妙なアクセントの日本語が不思議にですね、ハンガイさんの心の中に響いたそうです。そして幼い日に読んだことのある聖書をもう一度読みたい、教会に行きたいと願うようになりました。そんなある日、戦争中閉鎖されていた町の教会が開かれて、伝道集会があるということで、ちょうどその時、お姑さんとご主人がですね、状況を東京に行って留守だったっていうことをですね、見計らって教会に行ったそうです。そしてその教会にいたのは、あの、神様ありますねと語りかけてきた宣教師、ホレチェックさんだったのです。伝道会に出てお話を聞くうちに自分の罪がわかり、その罪を取り除くためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。 このイエス様を私も信じたいと思うようになったのですが、狭い田舎のことです。それに仏教の檀家総代でもある長男の嫁がクリスチャンになったら一体どうなるか、恐れが湧いてきて信じる決心がつかなかったそうです。そんな思いをですね、教会の先生に相談をしましたら、自分の罪が分かったんだったら後のことは心配しないで信じるようにと勧めたそうです。姉妹は清水の舞台から飛び降りる決心でイエス様を救い主と信じたのです。しかし実際それからが大変なことになりました。大変な迫害を、嫌がらせを受けて、信仰を捨てられないのなら家名を傷つけるから離縁して出て行けと迫られたそうです。針のむしろの日々が続いたそうです。見張られて教会にも行けなくなりました。その中で彼女はですね、心を決めてひたすら姑さんに仕え、家族に仕えて黙々と働いたそうです。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。イザヤ書の30:15のこの言葉を握りしめて、ひたすら主に信頼し、道が開かれる日を待ちながら落ち着いて仕えていったのです。耐え続け、口答えをしないで仕え続けていく中で、そんな証の生活が家族の心を次第次第に開き、ついにはですね、後にご主人もイエス・キリストを信じるように導かれていくのです。ホルチェク先生がいなくなり、後任の牧師が突然いなくなって、教会が無牧になったそうです。田舎のまさに寂れてしまったような教会。そんな時、進学校で学んでいる、この教会出身ではないんです、山形出身の佐藤先生のところに、この半貝さんが訪ねていったそうです。東北の田舎の小さな教会です。牧師がいないんです。どうか助けてください。この半貝さんの必死の訴えを、神様の導きと信じて、佐藤先生は導かれていくのです。牧師として赴任した佐藤先生のそばにいつも半貝姉妹は待機して、いつでもその働きを助けようとされたそうです。佐藤先生は赴任して早々、まだ若いですので、牧師に見られない、若造に見られるということで、なんとですね、大家さんのように髭を生やしたそうです。権威を見せようと思ったんでしょうか。そうしましたら、半貝さんがやってきまして、先生の前で震えながら、涙をボロボロこぼしながら、先生、そのお髭、剃ってください。似合いませんと言ったそうです。なんでこんなプライベートなヒゲのことまで言われなくちゃいけないんだとですね、こうムッとしながら、しかし涙ながらの訴えに佐藤先生はヒゲを剃ったそうです。まあそんな風にしてですね、この半貝姉妹はその初期から教会を支えて、ところが後に乳がんになられて大手術を受けました。しかしそんな闇上がりの体で、しかし私にはまだ指が動くと言って、まだ当時高価だったワープロを購入して、一生懸命ワープロを打って教会の印刷物を作ったり、また礼拝の総額、伴奏をですね、やめなかったそうです。がんが体中に転移して、本当にですね、ひどい状態になっても、それでも彼女はですね、奉仕をやめないので、その姿があまりに痛々しいので役員会で決議をして助言をしたそうです。姉妹、あなたは病身です。奉仕をせずに療養してください。すると、半貝姉妹はいかにも悲しそうな大粒の涙を流しながら答えたそうです。皆さんは私から奉仕を取り上げるのですか？だったら私は存在している意味がないのです。そうやって、まさに召されるまで奉仕し続けた姉妹だそうです。この姉妹が、財産家の家に嫁いだということもあって、この姉妹が捧げた300坪の土地と1200坪の土地に素敵な両方ともにですね、街道が建って主の働きが進められています。 今回佐藤先生と久しぶりお交わりをさせていただきながら、ああこの先生は本当にこうした方々によって育てられ、支えられ、用いられていらっしゃるのだと、そして本当にですね、一生懸命そういった教会の方々のですね、証をしておられる先生の姿を見ながら、その方々を誇りとし、喜びとして生きておられるのだということをつくづく実感させられました。教会とは、まさに人なのです。建物ではありません。神様がこの世から呼び出された一人一人、この主にある者たちが教会を形成しているのです。今日の箇所のところで、まずパウロはフィリピの兄弟姉妹に呼びかけます。一節。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び、冠よ。どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち。言葉をつなぎ繰り返しながら、パウロは、愛し慕う兄弟たち、私の喜び、冠、私の愛する人たち、というのです。それは決して大げさな表現ではなくして、パウロにとっての真実な言葉なのです。パウロにとっては、この兄弟姉妹の存在こそが生きがいであり、喜びであり、誇りであり、冠なのです。それは、佐藤先生もそうですし、また、私にとっても、本当にこの教会に導かれていらっしゃる皆さんお一人お一人がまさに生きがいであり、喜びであり、冠のような皆さんです。パウロは、この四章の初めのところで、非常に印象深い言葉を三つ並べます。それは一節。このように主にあってしっかりと立ってください。二節。あなた方は主にあって一致してください。四節。いつも主にあって喜びなさい。共通しているのは何ですか？主にあってという言葉です。主にあってという言葉を繰り返しながら、しっかり立ってください。一致してください。喜びなさい。しっかりと立ち、一致し、喜ぶ。それは主にあってこそ、イエス・キリストにあってこそできるのです。今日はその最初の二つについて学び、味わいたいのです。まず、第一のこと、主にあってしっかりと立ってください。私たちは三章を見たところで、パウロが十四節のところで、栄冠を得るために目標を目指して一心に走っている、一心に走っているパウロを見ました。キリスト者のあり方として一つは走る。本当にですね、自分に与えられた信仰の馳せ場を一心に走る、目標を目指して走るという、ある意味で行動的な姿が求められますが、しかしもう一つは、しっかりと立つという姿も求められるのです。このしっかりと立つという言葉は、軍隊で使う言葉が用いられています。自分の方に押し寄せてくる敵の攻撃を受けながら、固く、自分の持ち場に立ち続けている兵士の姿です。私たちもこの世にあって様々な攻撃を受けます。この世の異教的な仏教や神道や様々なですね、そういった昔ながらの習慣などによる攻撃を受けます。またもう一つは世俗の攻撃。この世が諸手を挙げて私たちをですね、襲いかかり、私たちをその流れの中に引き込もうとする、この世の影響、この世の誘惑という攻撃を受けます。そんな中で私たちはまさに、急流の中に、激流の中に取り残された、中洲の中に取り残された、もう危機一髪のですね、状態にいる自分を言い出すのです。それがあまりにも厳しい流れなので、うっかりすると押し流されてしまいそう。どんなに足を踏ん張っても、足がすくわれて自分では立っておられないような、そんな強い流れを、この世から、親族から、人々の目の中、目から、言葉から受けるのです。ですから、パウロは主にあってというのです。自分ではどんなに頑張ってもしっかりと立つことはできない。だから、主にあって固く立つように。皆さんどうでしょうか？大雨が降って、 川の水が急にですね、こう増水して、流れが急な流れになってしまうと、その川の流れの中にいる魚たち、大変だなと思いません？いつもはちょろちょろと流れた水が、突然大きな水かさになって、激流になったら、中にいる魚たちは大変だなと思うでしょう。その流れに流されて、海にまで流されてしまえば死んでしまうわけです。ところがどっこい、そうはならないって言うんです。なんと、イワナとか、アユっていうような魚は、そんな急流、激流が始まると起こってくると、なんと、石ころを揉み込んで、寝方をつけて、川底にへばりついて流されないようにしているって言うんです。驚きましたね。魚は、本当にですね、そうやって自分だけでは、自分の目方だけでは、立ち打ちできないので、そうやって石ころを飲み込んで、へばりついている。そんな魚を捕まえて見てみたいなと思うんですけれどもですね。私たちもそんな魚に学ぶ必要があるのです。そのままでは押し流されるような私たちも弱いものです。だからこそ私たちも岩なる主。本当に、ビクとも動かない岩のような神様に会って、初めてそれに立ち得ることができるのです。大きな船も、怒りを流されてしまうと、どうすることもできません。座礁し、転覆するのがオチです。怒りを動かない岩場にしっかり下ろすことによって、船は守られるのです。私たちも、イエス様の御言葉を常にしっかりと腹に蓄えて、イエス様に祈りながら、イエス様の支えによって、日々流されることなくしっかりと立ちたいものです。次にパウロは、2節のところで、特に二人の名前を挙げて語りかけます。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。私たちはピリピ人の手紙を学びながら、この教会が実に愛に富んだ麗しい喜びの教会であることを見てきました。しかし、そんな理想的と思われるようなピリピ教会にも問題があったのです。その一つが、教会内の不一致ということでした。それも、教会の指導的な、中心的な二人の人が、仲を悪くしてしまったというのです。ユーオデアとスントケという二人です。一体この二人が、誰なのか、様々に言われているのですが、英語の訳、金帝訳と言われるキング・ジェームズ・バージョンという聖書を見ると、このところの名前がちょっと変わっていまして、ユーオデヤスとスントケとユーオデヤス。これは男の名前です。スントケっていうのは女性の名前なんですね。男女の名前にされています。そして、なんと、この二人、ユーオデヤスとスントケというのは、パオロがフィリピの牢獄に捕らえられていたときに、あの大地震の中で、住んでのところを自殺するところから救われたあの看守がユーオデヤスで、その奥さんがスントケだという説があるんです。そうすると面白いですね。ユーオデヤスさん、スントケさん、ご夫婦、主にあって一致してくださいとみんなの前で言われているわけです。まあ、とてもうがった想像です。とても面白い説なんですが、残念ながら、これは、どうもそうじゃないみたい。どう調べてみても、これは、ユーオデヤスではなくて、ユーオデヤという夫人の名前であり、スントケという二人の夫人が仲違いをして、角突き合わせる状態に関係になってしまっていることは、どうも明らかです。この二人は、一体どういう人なのか、聖書の中でここでだけ登場するお二人ですので、なんと歴史の中に、教会の中で仲違いをしてしまった婦人としてだけ名を留めることになってしまったのです。かわいそうですね。天国に行って、ユーオデヤスさんとスントケさんに会ったら何と言うんでしょうね。 まあ、そんな悪いことは全部もう天国ではね、住んでますからいいんですけども。私たちの人生がたった一行で一言で言い表されるとしたら、私は一体何と呼ばれるんでしょう。口の悪かったあの牧師とかですね、言われてしまったら大変ですけど、ユーオデヤっていうのは、賛美グループもその名前を使っている賛美グループがあるようにですね、良い香りという意味です。スントケっていうのは幸運とか、愛想がいいという言葉です。しかし、この二人はその名前とは裏腹に困った存在になってしまったのです。良い香りどころか悪臭を放ち、愛想が良いどころか愛想が悪い状態になってしまったのです。この二人は三節を見ると、パウロと一緒に福音を広めるために協力して戦った同労者の婦人たち。熱心にイエス・キリストのことを伝えた伝道者です。賜物豊かな二人です。しかしこの二人に何があったのか、その付き合わせ、背中合わせになって、何かあると反発し合う、そういう状態になったというのです。意見の不一致があって、激しくやり合い、それが感情的なしこりになってしまって、こんな状態に立ち至ったのでしょうか。それとも二人ともとても有能だ、二人であるだけに、そのうちの一人が何かのことでスポットライトを浴びてしまって、一方が嫉妬心を抱いて、それがきっかけで仲違いをすることになったのでしょうか。嫉妬心というのは、どこか遠くの人には抱かないで、すぐそばにいる人に対して抱くものだからです。この二人の不一致は、他の人々に知られることになりました。互いに挨拶もしない、ことあるごとに激しい口論を繰り返す。指導的な存在だけに、教会の中にユーオデア派とスントケ派、私はユーオデアさんの言うことが、もっともだと思う。いえ、私はスントケさんの方が正しいと思う。教会がこの二人によって二つに割れてしまうような危険に陥っていたのです。トゲトゲしい雰囲気が教会の中に漂っていたのです。こうなってしまうと、あの喜びにあふれ、愛にあふれている教会がどこか不自然な、ギスギスしたものになり、人々にも魅力ある教会として、新しい人を連れて行くのにどうも躊躇するような教会になってしまうのです。そんな状況がパウロに知らされたのです。さてパウロはこの難しい状態にどう対処するか。牧師の腕の見せ所ですね。とても興味深いですね。パウロの手腕をここに見せられるのです。私たちは教会っていうところは愛にあふれて仲違いや不一致があるべきではないと考えます。しかしそうではないのです。いつでもこのような問題が教会には起こるのです。教会の問題を見つけると、ああ、この教会は問題だと騒ぎ立て、こんな問題がある教会にはもう来ることはできないと、来るのをやめてしまうならば、それはその人の未熟さを表すことになるのです。あなたにはこれまでに問題がありませんでしたか？今あなたは何か問題を抱えていませんか？これから先あなたは問題に合わないと言えますか？はい。私はこれまでも問題がなかったし、今も何も問題がないし、これから先も問題が起こるはずがありませんと言うなら、あなたは死んでいる。死んでいれば問題はないのです。しかし、生きるということは、問題だらけの人生なのです。問題のない人はいないのです。そんな問題だらけの人が集まっているところが教会ですので、当然教会に問題があるのです。起こるのです。しかし、教会に問題があるのは当然だからといっても、それを放置することではありません。放っておくことはないのです。パウロはその問題に対処します。まず、なんとパウロは大胆に、当人たちに名指しで呼びかけながら、書くのです。この二人の仲違い、不一致は、フィリピ教会のすべての人が知り、すべての人がその影響を受けていましたので、秘密裏に、それを対処しないで、 公に一気に素早く大胆に手術をするかのように行うのです。この手紙はフィリピ教会にある人が持って行って、そしてみんなの前でみんながいるところで読み上げられるための手紙なのです。皆さん想像してみてください。あなたがその王である、あなたがその寸徳だと思って、ああパウロ先生から手紙来たか来た、どんなことが書いてあるんだろうと胸ワクワクさせながら聞いているうちに、突然です、自分の名前が読み上げられるのです。きっとですね、このピリピ書の2章の一節からのところで、ユオデアもスンタケも胸がチクチクチクチク刺されたと思います。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。ユオデアさんもスントケさんも、うわぁ、パオロ先生に言われちゃった、自分のことが言われている、そんな思いで聞いたに違いないのです。でもこれは他のみんなにも書かれていることだから。でも私のこととは限らないとですね、ほっと胸をなで下ろしたかもしれません。ところが4章までやってきて、突然名前が読み上げられたのです。二人はどんな思いでそれを聞いたことでしょう。まさにギョッとしたでしょう。顔をあからめうつむいてしまったに違いないのです。心から尊敬するパウロ先生からの手紙です。今福音のためにキリストのために捕らえられて、獄につながれている、鎖につながれているパウロ先生の心を、なんと自分たちのことでさらに苦しめているということをここで知らされるのです。なんと申し訳ないことでしょう。二人の不一致は個人的なことと考えていたけれども、決してそうではない。パウロの心を痛め、教会を痛め、キリストの心を痛めているのだということを嫌が上にも知らされるのです。しかし、こうした心の行き違いというのは、そうは分かっていてもなかなか修復できないものです。難しいのです。パウロは直接二人に主にあっての一致を呼びかけた後で、さらに手を打ちます。三節。本当に真の協力者よ。あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。なんと、仲違いをしている二人だけでは、あまりにも難しい状態でしょう。ですから、中に入る一人の人を今、頼んでいるのです。パウロはここで真の協力者よと呼びかけている相手が誰なのか、謎のような呼びかけです。今このピリピ教会を牧会している指導者なのかもしれません。断崖の中央新改訳聖書で見ると、この三節の協力者のところに米印がついていて、別訳としてスズゴス括弧人名とあります。すなわち協力者という意味のスズゴスというのが名前なのかもしれないというのです。スズゴスさん、あなたはまさに名前通り真の協力者だ。協力者という名前を持っているあなたに協力を頼みたいと、パウロは頼んでいるのかもしれません。それが名前であるのか、または名前を伏せて、呼びかけているのかわかりませんが、どちらにしてもこの協力者という言葉は非常に興味深い言葉が使われます。その言葉の意味は直訳すると、くびきを共にするという意味です。牛が二頭の仕事をするとき、一緒に足を揃えるために首と首をですね、つなぐくびきというものをつけるわけです。くびきを共にするもの、それが協力者です。私たちはイエス・キリストを信じることによって、イエス様と首輝きを共にする人生に入るのです。なんとイエス様はあなたと一緒に首輝きを追って歩いてくださいます。あなたの歩調に合わせて、時にイエス様が、さあ、少し もう座り込んでいないで立ち上がってと引っ張ってくださるような形でイエス様と首輝きを共にします。イエス様と運命共同体になるのです。なんというそれは名誉なことでしょう。それと同時に私たちはバプテスマ洗礼を受けるとき、キリストの教会、キリストの体である教会と共に運命共同体になるのです。教会員であるということは、この教会で愛する兄弟姉妹と共に首輝きを共にしていきますということなのです。教会員であるということは、名簿に名前が載るということだけではないのです。それ以上のこと。この教会で共に首輝きを私も追っていきます。それはどういうことかといえば、この教会の喜びを私の喜び、この教会と一緒に歩く運命共同体になりますという意味なのです。外側からただ眺めているようなものではない。この教会には愛がない。と言って第三者のように、決して批判はできない立場です。教会員はそんな言葉を吐けないのです。なぜなら、その教会とは自分自身だからです。自分に愛がないことを認めても、誰か他の人に愛がないと責めることはできない。しばしば自分の思うように動いてくれない。自分の思うように助けてくれない。クリスチャンなんだから、教会なんだから、もっとああしてくれてもいいはずだ。こうしてくれてもいいはずだ。そんなつぶやきが出てくることがあります。それは大きな誤解です。愛の誤解です。愛と甘えとを混同していることなのです。真の協力者、首輝きを共にする者は、教会の痛みを自分の痛みとし、その中で自分に何ができるだろうかと考えて行動するのです。それで誰かを責めたり、批判などできない、それは立場なのです。パウロは本当は今すぐにでもフィリピンに飛んで行ってこの困難な問題を打開したい。しかしそれが今は許されません。そこでこの人に頼むのです。彼女たちを助けてやってください。フィリピン教会にとってこの二人の婦人はかつては大きな力であり祝福でした。しかし今やつまずき、妨げ、お荷物のような存在になっているのです。この二人が角突き合わせているために、フィリピ教会は雰囲気が悪くなり、もう先ほど言いましたように新しい人、もう連れて行きたくない。つまずかせるから。こんな状態だったらいっそ、この二人には出て行ってもらった方が、教会のためには良いのではないのか。そんな囁きが、教会の中につぶやく。つぶやきが聞こえてくるような状態にあるのです。しかし、もしもそういうことをしてしまえば、それはこの世と同じ論理、常識の範囲での行動を取ることになります。異分子はできるだけ遠ざけて、教会の中を丸く収めようというやり方は、それはこの世のやり方です。教会は、そんなことはしない、できないのです。教会とはそんな常識や、この世的な考え方が通用しない場所です。自分を愛してくれる人、挨拶してくれる人、仲良くしてくれる人、愛想よくしてくれる人、よく思ってくれる何かしてくれる人、そういう人を大事にして、気に入らない、尺に触る、うまが合わない、何かというと嫌味なことを言う、避けたい、いない方がいい、いてほしくない、これではもはや教会ではないのです。教会とは常識外れの世界です。まさに非常識の世界が教会です。こんな罪深い、どうしようもない私たちが、ただ憐れみによって一方的なキリストの恵みで許され、受け入れられ、愛され、和解が与えられている。そんな者たちの集まりなのです。このキリストにあって与えられている恵み、許し、憐れみ、愛、和解、それをもって互いにまた和解して生きる世界が教会であり、クリスチャンの交わりなのです。和解しがたいと見える人とも和解を求めて生きる、そこに勝利があるのです。しかしそれは決して簡単なことではないのです。ユオデアとスントケの二人の婦人も頭では
一致しなければいけない。これでは主の栄光を傷つけ、主の教会を傷つけると分かっていても、あまりにも溝が深くなりすぎて、感情的なしこりが大きすぎて、勇気を持って互いに向き合うことができない状態になっていたのです。それを察してパウロは、真の協力者に頼んでいるのです。助けてやってください。中に入って和解をもたらすために一肌脱いでほしいというのです。さらにこの手紙を全員に読み聞かせることによって、すべての人にも頼んでいるのです。3節の後半で、この二人がいかに良い働きをしたか、パウロにとっても大切な道路者であるかを知って、ぜひ教会のみんなで、冷たい目で見ないで、感謝を、理解を、尊敬を払ってほしいというのです。詩編の73編の21節22節にこういうことがございます。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで、わきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。私の心が苦しみ、内なる思いが突き刺されたとき、愚かで、獣のようでした。人は、時にその心が深く傷つくとき、愚かなことをしたり、言ったりするものです。理性を失って、獣のように行動し、吠えてしまうことがあるのです。そんな時、その人を愚か者のように、獣のように取り扱ってはならないのです。まずそれが深い傷から出ていることを理解して、その気持ちを汲んであげなければいけないのです。パウロはですから、この二人の婦人の問題を解決しようとはしていないことに目を向けてください。二人の意見をよく聞いて、二人の違いを詳しく聞いて、パウロはここで二人のどちらが正しいかの判断を下そうとはしません。黒白はっきりさせることはパウロはここでしないのです。二人とも深く傷ついていることを理解して、助けが必要であることを知って、それにふさわしい真の理解者に、協力者に頼んでいるのです。この二人が、意見は違ったまんまで、互いに同意できない部分を持ったまんまで、しかし共に歩んでいけるように助けてやってほしいと頼んでいるのです。神様は、私たちに一致を求めておられますが、みんなが同じになることを求めておられません。確一化を求める神様ではないのです。もしもこの世界に住んでいる鳥が全部カラスだったら、考えただけでゾッとします。じゃあ、世界中の鳥がすべてセキセイインコだったら、ちょっといいかなと思いますけど、でも面白くありません。同じセキセイインコでも、本当にですね、一話一話によって違うということを私はいつも毎日目撃しています。ルルとチッチ。ルルは、うんちするとき、両足をうっと踏ん張るんです。ですから、私の手の上に止まっていても、足に力が入ると、あ、うんちだ、とすぐわかります。でもなんとチッチは違うのです。同じセキセイインコですが、チッチは、うんちするとき、お尻を振るんです。すると、うんちなんです。うんちの質も違うんです。ルルのうんちはコロコロです。チッチは鳥にとっては不思議なんですけど、高田姉妹に教えてもらいたいと思うんですけども、おしっことうんち別々なんです。変わってます。なんでと思うんですけど、一回病院に連れて行った方がいいのかもしれませんが、本当に違うのです。教会も、セキセイインコと同じにして申し訳ないんですが、みんな性格が違います。考え方が違い、習慣が違い、感じ方が違い、好き嫌いが違います。しかし、違っているから素晴らしい。互いを尊重しながら調和していくところに、教会の素晴らしさがあるのです。紅葉がとても美しい季節。まあちょっと過ぎたかもしれませんけれども、紅葉の美しさは山一面が真っ赤に燃えている、 それも美しいでしょうけれども、そこに緑があり、黄色があり、茶色があり、様々な色が混じっているところに紅葉の美しさがあるのです。教会にも様々な色模様があっていいのです。教会で互いに話し合う場合にも、全員一致は現実的なことではありません。そこに様々な意見の違いがあっていいのです。しかし、その意見の違いが感情的なしこりになって、恨みになって、恨みつらみを抱きながら聞くなら、それは、まさにそれもまた未熟さの表れとなってしまうのです。どしどし意見を戦わせながら、なるほど、そういう考え方もあるのかと柔軟に対処しながら、決して自分の意見を絶対化しない。自分の意見が通らなくても恨みを抱かない。意見が違っても不愉快にならずに一緒に歩いていける。それが成熟した大人の在り方なのです。エペソ4章の2節3節。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。この全般をある訳では、お互いに忍耐を尽くし、愛をもってお互いの過ちを多めに見てあげなさい、となっています。多めに見てあげなさい。いい訳だなと思うのです。しかし、人の過ちを多めに見られないのが私たち。しかし、それを多めに見られないで、そのことを思って責めたり、また噂話で他の人たちに告げ口をするとき、私たちは覚えておかねばなりません。そのとき私たちは悪魔の仲間入りをしているということです。悪魔は黙示録12章の10節を見ると、私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものと表現されています。ですから私たちが主にある兄弟姉妹よ、いや、兄弟姉妹に限らない他の人について、噂話をしたり、私たちが、お目に見られないで揚げ足を取ったりしているとき、実は、そのことによって一生懸命、悪魔の仕事の手伝いをしているんだということを覚えておらればならないのです。私たちは、悪魔の手伝いをする悪魔の手先ではなくして、主にあるものとして、キリストの愛に、まさに促されながら、ぜひ、私たちも真の協力者のように、平和を作り出すもの、ピースメーカーとして、生き働くものでありたいのです。ローマ14の19。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょう。これを別の訳で読んで終わります。互いに仲良くやっていくために、全力を尽くしましょう。あら探しをして足を引っ張り合うのではなく、励ましの言葉をかけて、他の人たちを助けてあげなさい。どうか、あら探しと足の引っ張り合いではない、励ましの言葉をかけて、助け合う。そのような、私たちも、教会を、共に様に育てていただきたいと思うのです。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。